マツコのもっと教えて横手市議会。
マツコのもっと教えて横手市議会。このコーナーでは横手市議会を分かりやすく市民の皆様にお伝えします。前半は会派紹介、今回は市民の会をご紹介します。後半は議会だより、ここでは議会広報委員会土田百合子議員に登場していただきます。まずは前半の会派紹介です。今回は市民の会を紹介します。ご紹介いただけますのは市民の会を代表して菅原忠議員にお話を伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは菅原議員、市民の会のメンバーを教えてください。
私たち市民の会は代表注文時の菅原啓悦議員、温厚な人柄で面倒見のいい方です。大森の安倍正夫議員は後世はもとより議会運営に精通された方です。十文字の斉藤光志議員は農政のエキスパートで議会屈指の論客です。現在産業建設常任委員長です。金沢地区で教育と雪対策に意欲を燃やしている本間俊博議員は上品な雰囲気の方です。市議会の中で一番年上の71歳十文字の佐々木誠議員は場の雰囲気を和ませる気さくな方で俳句の名人です。一番若手の俳優の奥山豊和議員は34歳で自らの経験をもとに国会や国政に詳しい方です。最後に私は情熱と挑戦で活動する平川町大夫の菅原忠です。年齢的にも出身地区でもベテラン4名新人3名という幅広い構成となっております。
それでは会派の名前の由来と理念を教えてください。
はい、合併前からの流れを組み伝統ある会派で市民の皆さんといつも共に歩みを進めたいという強い思いを込めて名前が付けられました。
それでは市民の会の理念を教えてください。
私たち議員は市民の皆さんの声の代弁者ということを自覚して市民目線を常に忘れないで市民の皆さんから信頼される議会を目指して頑張っていかなければなりません。そのためには議員が市に対しても積極的にいろいろなアイデアを出させていただきます。
政策提言ということで市民の会ではどんなアイデアを提案しますか？
政策の提言にあたっては必要性や費用対効果、人口かけるだけのことあるんべがということはもちろん、最後はその政策を行うことに市民の皆さんの理解や支持を得られるかなどいろいろな面から幅広く検討しながら他の会派との連携や協調も含めて可能な限り手段を尽くして実現を目指していきます。
市民の会は日頃どんな活動をしているのか教えてください。
はい、市の政策に反映できるようにテーマを決めて各地域局や近隣の自治体を視察しています。最近では湯沢市に出かけ再生可能エネルギーを活用した融雪システムを視察したり、また若手議員が集まって行政のいろいろな制度や政策について勉強会を開いています。
さて菅原議員、先般行われた定例会なんですけども市民の会では代表質問を行っていましたね。どんな代表質問を行ったのか改めて教えてください。
はい、先頃の定例会では菅原啓悦議員が会派代表質問を行いました。市長の目指す横手モデルとは何なのか市民に分かりやすい説明を求めました。次に果樹産地の復興に取り組む中で果樹園の現状の問題や産地をいかに強化発展させていくかなどの質問をしました。
去年の冬をはじめ果樹被害は大きな問題にもなりましたよね。その他にどんな質問をしましたか？
はい、 横手ブランド推進事業についてどのように計画を進めていくのか、また小中学校の今後の学校統合について、今後も統合の可能性はあるかなどの質問をしました。
その他にも市民の会では市の体制についても質問があったようですね。
はい、それは地域局の在り方についてです。10月に組織再編の方向性を出すと言ってたんですが、その前に平川庁舎建設計画が進められることが危惧されております。将来の人員配置を含めた地域局の在り方についての考えも伺いました。この内容は市議会のホームページで録画中継をご覧いただけます。また、間もなく皆様にお届けできる議会だよりにも掲載していますので、どうぞご覧いただければと思います。
それでは市民の会、今後の展望について教えてください。
はい、この後も会派の一人一人がアンテナを広くして市民の皆様の声をお聞きしたいと思っています。そして会派の中で市政の課題について共通意識を持って皆様のお声を政策に見えるような形に反映できるよう努めていきたいと思っています。
ありがとうございました。今回前半は会派紹介、市民の会を代表して菅原忠議員にお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
後半は議会だよりについてです。ここでは議会広報委員会土田百合子議員にお話を伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
土田議員、はい、そもそも議会だよりっていうのはどんなものなのか、もう一度おさらいしてみましょう。
はい、市議会では市民の皆様に理解を深めていただくために、そして関心を高めていただくために、3月、6月、9月、12月定例会ごとに年4回議会だよりを発行しております。
そうなんですね。この議会だより、どのようにして私たちの手元に届くんでしょうか。
はい、配布は議会終了後の翌月の15日に司法と一緒に市政協力員さんから皆様のところへ全個配布をしていただいております。
ということは早くても2日後の15日には届くんですね。
そうなんです。
それでは土田議員、今回の10月15日号の議会だより見どころを教えてください。
9月議会は平成25年度の決算について、また決算審査と会派代表者の答弁や決議について注目してほしいと思います。
この前9月議会は決算議会だということを勉強したばかりです。そういえばたくさんの議員さんが質問していましたよね。
そうなんです。会派代表質問は各会派が日頃の活動を通して見えてきた課題等について、市長や教育長にその考えを尋ねたり政策を提言したりするものです。今回は4つの会派の代表者の方が質問しております。
すると市全体の課題の内容を高橋市長に尋ねたり政策提案していることが今回載っているんですね。
そうなんです。市民の生活に本当に密着している質問等がたくさんありますので、ぜひ関心を持ってほしいと思います。
今回会派代表質問も行われたということなんですけども、こちらについても詳しく掲載されているようですね。
はい、そうなんですよ。市民の会では今後の地域局の在り方や学校統合について、新政会では横手の心をお届けするふるさと納税について、先駆けは防災センターアリーナ体育館構想についてであります。日本共産党ではバイオマスタウン横手の実現についてなど、各会派熱い議論が交わされております。
少しでも横手市がいい方向に行ってほしいですよね。 今回議会で決議したと聞いたんですけども、この内容についても教えてくれませんか。
はい、一つには将来に希望の持てる農業政策を推進する決議と、秋田県後期高齢者医療広域連合派遣職員の死亡に関する第三者委員による調査実施を求める決議の2つの全文が議会だよりに載っております。特に農業問題は生活に関わる深刻な問題ですので、議員一丸となって将来にわたる農業の発展のために全力を尽くしてまいりたいと思っております。ぜひご覧になっていただきたいと思います。
今回重要な決議を2つも出したんですね。このような市議会議員の皆さんの真剣な取り組みが掲載されています。
決議をして議会の方向性を示して、今後関係機関に働きかけをしていくということで、これからの議会の対応が大事になると思います。
今日ご紹介いただきました議会だより、早くて2日後の15日には市民の皆様に届くと思います。ぜひ議会だよりを読んでいただきたいと思います。議会広報委員会土田由里子議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後に横手市議会からのお知らせがあります。
10月15日に臨時議会が開催されます。今回の臨時議会は県議会で米価下落に関する補正予算が決まったことを受けての開かれる臨時議会です。インターネット中継をいたしますので、ぜひご覧になってください。
マツコのもっと教えて横手市議会、次回もどうぞお楽しみに。